日は、平成21年7月19日、第5回目黙示録セミナーを開催いたします。皆さんこんばんは。本日は遠いところから近いところから黙示録セミナーにお越しくださりありがとうございます。これからの時間、御言葉を通して週末とかこれから起きてくることについて皆様と共に学びをしたいと思います。しばしの時ではありますが、主の臨在の中での交わりを感謝して挨拶とさせていただきます。開会のお祈りをさせていただきたいと思いますので、一緒にお祈りくださいますようにお願いいたします。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日このようにしてこの場に大勢の兄弟姉妹を黙示録セミナーに集めてくださりありがとうございます。お一人一人の上に聖霊様が働いてくださいますようにお願いいたします。またどうかこの場を聖霊様の臨在で満たしてくださいますように、導いてくださいますように、主の御栄を表してくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではこれより、賛美の時を持ちたいと思います。お手元の賛美集を、ご覧になってくださいますようにお願いいたします。
それでは皆さんで賛美をしていきたいと思います。全部で3曲歌います。はじめに84番子羊イエスよを賛美しましょう。84番 32番、主は今生きておられるを賛美しましょう。
本日は使徒の働きの2章の36節から42節までをお読みいたします。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束は、あなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。以上の箇所からメッセージをしていただきます。ただいまよりエレミア牧師によるメッセージの時間とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。マイク使わないけどおおむね聞こえますよね。遠いところありがとうございます。一言お祈りしてお話をさせていただけたらと思います。 イエス様感謝します。本日は、黙食セミナーの今日は5回目ですけども、毎回あなたが、来るべき方来られ導いてくださり、また、私たちに必要なこの時代における、警告とか、またこの時代を見分けるような言葉に関してあなたが御言葉を通して語ってくださってありがとうございます。最近ここ何回かぐらいは聖書の暗号のことも語ってますけども、これらもタイムリーに私たちに教えてくださるとありがとうございます。来年は、聖書の暗号が言っている判決が立つ年ということですけども、どうぞこのことに関してあなたがさらに明確に開いてくださり、またお一人一人にあなたが語ることがあれば、どうぞお一人一人に直接あなたご自身が語ってくださりお願いします。少し、しもべが語らせてもらいますけども、全然関係ないことを語ることはないように、また主の前に、メッセージとかパンを捧げることができます。あなたご自身が、これを用いてお一人一人の益になるような適当な話とかをするとお願いします。ウグザの恵みを持ってこのような、時代ですけども、私たちがこの時代を見分け必要なことを見ることができるように、特別な、聖霊にある見分けと助けと守りを与えてください。感謝してイエスキリストの皆によってお願いいたします。アメン。繰り返しますけども、ようこそイルカさんでした。遠い方もいるかもしれませんけど、まあ、そうでもないかなまあまあまあまあの方ばかりですね、まあ、ちょっと遠いこともあるんですが、早速ですけどもお話をしたいというふうに思います。で、2つ、書類が言ってると思うんですけど、1つはこの2ページぐらい、2枚のペラッとした一番上に第5回黙食セミナー原稿って書いてあるんですね。これはおかげさまで今度は今回1日で出来上がりました。いつも3週間ぐらいかけたんですけど、やればできるかなと思う、ね、そういう自分のことを言っちゃうんですね。祈りと、おかげさまの助けで1日で出来ました。で、もう一つは、この、若干、カラーがついて、第5のラッパーっていうのが最初についてるやつですね。これは暗号の方ですね。で、いつも、毎回そうなんですけど、だいたい2つ、2部に分けたいかなと思ってます。6時半ぐらいですか、が7時半ぐらいまで、この2ページぐらいの、この活字だけなんですね。で、その後、10分ぐらい休憩した後、また、今度は暗号のこの色がついたやつですね。こう話したいと。まあ、毎回そんなようにやってるんで、そんな感じだなと、若い人は分かってるかと思います。初めての方もおられるかもしれませんけど、まあ、そんな感じで毎回やっております。で、基本は、無職セミナーというか、我々教会も小さいんですけども、でもまあ、神様に示されて、我々、それぞれの教会にはそれぞれの飯っていうのはあると思うんですけど、我々は、まあ、教会の名前はレムナントキリスト教会と申しますけども、我々に関しては神様は語ってるかなと我々理解しているのは、週末のこととかいろんなこの週末の御言葉とかの理解とか解釈を分からないながらもこうかなと思っております。で、ただこれは絶対こうでなければいけないとかですね、これと違った解釈はダメだとかですね、そんなことは言いませんし、またなことを言っても受け入れてくれないことがあるかもしれませんけども、で、そもそも言ってることは違います。日本のキリスト教会の常識とだいぶ違うんですね。で、それは、観覧前経験説って大抵ね、キリストの、再臨に関しては、観覧前経験説。聞いたことないって人はいないんですよね。説明いらないですよね。と思うんですけど、うちはそういうことは言いません。で、いろいろ違います。だけど、でも、神様は語っておられるかなというふうに思います。で、まあ、耳を傾けてくれたり、まして、セミナーにわざわざ来てくださった、非常に恐縮ですけど、まあ、なんでそうなるのか、または、そもそも、聖書的にどうかっていうと、全般は聖書に基づいて働きたいと思います。で、後半は、で、聖書の暗号について語りますけども、聖書の暗号って何かっていう人もいるかもしれませんけど、それを喋ってると、ちょっと時間がなくなっちゃうんですけども、まあ、本で出てますね。そして具体的に言えば、ヘブル語の聖書の原文の中にですね、文字で検索する、例えばこうやった第五のラッパーとか検索するとか、それに関係したことがいろいろ出てくるということですね。不思議なんですけど、普通の本 他の本では出てこないです。平凡社の百科事典とかそんなの検索しても出てこないんですけども、聖書原文から出てくる。だから神様が、モーセが最初のヘブル語の原文の聖書ができた時に組み込まれているんではないかというふうに研究者は言います。でそんなはずないっていう人もいるんですけど、私はそうなんじゃないかな、神様入れたんじゃないかと思うんですけど、まあ、結論は皆さんお任せしますけども、でかなり非常に大事な週末の大事なことを暗号は語っていると思うんです。それを後半語りますけども、で聖書的な根拠はどうかっていうのを全般語りたいかなと思います。でどっちも矛盾がありません。聖書の暗号の言ってることと聖書の理解は矛盾がありません。で矛盾があるっていうのは実は我々の聖書理解が違ったり間違ってる可能性もあるかなと、そんなことを見たいと思います。前置きが、長いか短いか分かんないですけど、今実は前置きを語ったんですね。でこっちの方を見たいかなというふうに思います。で親切に全部書いてありますんで見たいと思います。で今、ですね、2つ今回はテキストを短くしました。えらい長くてですね、こんなセミナーも毎回ですね、テキストの長さ違います。何ページも書いてですね、喋りきれなかったこともあるんですけども、やっぱりちょっとそれはちょっと残念なことなんで、今回コンパクトにまとめたつもりなんですね。性格的には結構長く書いてしまう方なんですけど、きちっと今回押さえて2枚今回押さえてで2つです。非常に多分ポイント2つしかないからですね、複雑ではないと思います。1番目はここに書いてあるんですね、この曲がった時代から救われる。この時代なんか曲がってたのかってびっくりする人いるかもしれないですけど、聖書的には曲がってるんじゃないかと私は理解してるんですけど、それ一つですね。で、二つ目は、後ろに書いてあるんですけど、キリストの再臨に関して。キリストの再臨ってそんなこと知ってるよとかですね、CS であるまいしとかを言う人いるかもしれないですけど、一般的なクリスチャンの聖書理解の再臨と違うことを暗号は語っています。だから我々はこれを語っていると思いますね。若干違うからということであります。で、わざわざ来られたんで、そんなことを大体かな。前語ったかもしれないけど、ダブってることあるかもしれませんけど、セミナーってそんなもんですから、大体同じ、本屋さんの見たんですけどね、セミナーの本屋でですね、全く前回のセミナーと違うことを語っちゃいけないんです。というのは、講師に関して、来る人は期待してるの。あそこの人のところ行くと大体こういうこと言うの、だから行くって言ったら全然違うこと言うとですね、裏切られたというのは良くないらしいんですね。ああ、なるほどと思ってですね、私は正しいんですよ。語ってたかなと思って言うんですけど、まあ、そんなこと言ってるうちに時間もあるんですので、見ていきたいかなと思います。で1番目はですね、この、テキスト、今の姉妹が聖書朗読してくれたんですけども、この使徒行伝の2章の36節から42節っていうのは、どうかっていうと、皆さんがご存知のペンテコステの日のことを言っております。ペンテコステの日に聖霊が下りました。で、このことに関連して、ペテロは、1日に3000人の人がですね、救われた、すごいメッセージをした。彼のメッセージのポイントは、ここに書いてあります。2章の40節で、多くの言葉を、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、ポイントは、この曲がった時代から救われなさいと言って彼に伝えた。これを彼は言いたかったんであるというふうに理解します。だから、ペンテコステの日のポイントはですね、時代が曲がっているけども、この時代から救われなきゃいけないということを言ってるんですね。で、時代から救われるってちょっと抽象的な概念なんですね。今一つ理解できないかもしれないですけど、こんな風な言い方をしてるんです。まあ、曲がった時代って曲がった世代かもしれないですね。で、そういう世代に、少なくともこのペテロのペンテコステの時代はそうだったと言っているんであります。で、曲がった世代とか曲がった時代ってどういう意味なのか。で、そこから救われるということはそこから抜け出し、例外的に助けられるということを、言ってるんではないかと思うんですね。で、じゃあ逆に 曲がった時代とか曲がったあの世代にずっとくっついてたらどうするかってことですけどね。あのここに新設定に今回は誰でもわかるようにですね書きました。読めばもうすべてメッセージわかりますポイント、イエスの一イエスの時代の人々に対してペトロはこの曲がった時代から救われることを語ったってですね。で、すなわちこのイエスの時代とかペトロの時代っていうのは曲がった時代である、世代である。で、人がもし人がその時代に合わせて生き、その時代に合わせて教理を持ち、その時代に合わせて信仰を持つならいずれは滅んでしまうことを示唆するっていうことですね。示唆って難しい言葉ですね。これ使ってるんですね。で、ポイントはそういうことであります。それでもいいじゃないかじゃなくてですね、聖書の書いていることには意味があります。そのまんま行くなら、神の裁きに遭うぞということであります。これは脅かしでも何でもなくて、歴史を見れば、実際そうであります。この世代から、何度も言うようですけども、一世代40年後に、このエルサレムのまさにこのペトロがメッセージをした、ここの住民たち、曲がった世代のまま行ったら、その一世代後、40年後にですね、エルサレムはローマに攻撃されてですね、そして最後の一人まで殺されちゃったんですね。だからこれは比喩ではありません。怖いことが起きるぞって言って何も起きなかったとかですね、ただのお巡りさんが来るよって言って実はお巡りさん来なかったりですね、そういうもんじゃないではなりません。曲がった世代に曲がったまんま決してそこから離れないでそのまま突っ込んでいくんなら滅びに至るっていうことですね。明らかにこれを語っております。だからペトロはそう言った。でペトロはそれを見たんです。この時代に沿っていくならこの人たちはこういうとこ行くって、まあ、イエス様もそう言われたんですけどね。エルサレムはいずれ一つの石もですね、その石の上に崩されずに残れない日が来る、徹底的な裁きの時が来るって言ったんですね。これを主イエスキリストの福音もそういうこの世代の裁きを下敷きにして語ってるんです。でペテロ、弟子であるペテロも、それをベースに語ってるんです。で我々は福音とか救いという時ですね、救いっていうのは危ないことを前提して救われますよね。さっき実は証ししてくれた私の家内なんですね。うちの家内が危ないことあったんですけどね。朝霞ですね。あれ確か朝霞だったんですよね。朝霞でしたかね。駅前のタクシーとかいるところですね。うちの家内後ろ見ないで歩いたんですけどね。うちの家内の後ろでタクシークラッと回ったんですね。でいっぱい人がいるのにですね、タクシーがクラクラクラッと回るんですよね。すごい勢いで回って、でうちの家内引っかかりそうになって回ってるんですね。周りとか危ないとか言ってるんですね。家内なんだか知らないんだけど、みんなが危ないっていうかちょっと前にポンと飛んだんですね。でその瞬間で引っかかなかったとかね、何を考えてんだあのタクシーの運転手と腹が立ちましたけどね。それともよっぽど自信があってこの寸止めで大丈夫だと思ってたのよくわかんないんですけどねなんかわかんないんですけどね、どう見ても危なかったんですけど、でもそれはうちの家内は幸い助かって救われました。で救いっていうのはそんなことを指すんではないかなと思います。危険があるということですね。だから我々が救いということを言いますけどですね、滅びがあって危険があって裁きにあったり厳しい罰にあったり、そういうところに当然合うはずだったけども、あれによって助けられるって、これがまさに救いなんですね。でこの救いって言葉自体が言ってるんです。この世代っていうのはですね、いずれ裁きに遭うぞということを言ってるというふうに理解します。で2番目ですね、書いてあります。今回は丁寧ですね。それは氷山にぶつかり難破した巨船タイタニック号に乗っている人々は皆この船と運命を共にし、いずれ滅んでしまうようなものか。わかりやすいですよねで3番目、氷山の海に沈むタイタニックから逃れ、救われた人は例外的である。彼らは命を失わなかった。で同じようにペトロの言葉を受け入れ、この時代から救われた人々も例外的な人々であり、 彼らはその曲がった時代世代が受けるべき裁きから例外的に救われたということですね。これがまさに救いという言葉に関して聖書が言っている言葉なんですね。我々クリスチャン救われて何十年も経つと分かんないんですね。救われたってただキリストを信じたって意味だって。でも聖書はまさにその救いという言葉を使うんですね。だから滅びから免れたってそういうニュアンスですね。で4番目、今言いましたように事実エルサレムはキリストの十字架の死後西暦70年におけるローマによる攻撃で破壊され、その都にいる人は最後の一人まで殺された。この曲がった時代は神の恐るべき裁きに直面したのであるということですね。だから曲がった時代世代というのはあるんです。で基本は我々はもしも我々が不幸にしてそういう世代に生まれたならその時代世代から救われなきゃいけないということです。赤信号みんなで渡れば怖くないということはありますけどね。でも10人で渡っても20人で渡っても赤信号で引かれちゃったらやっぱりちょっとね法律的にはどうなんですか。やっぱり落ち度が多少あるんじゃないでしょうかね。でやっぱり20人で渡っても車にぶつかったらやっぱりちょっと痛いんじゃないかと思うんですね。でそういう意味合いでそんな感じですね。であともう少しあります。5番目、このイエスの時代の人々の来るべきキリストの来臨に関する聖書理解、信仰の悩みはどういうものかというと以下のようなものか。でメシア、キリストは王家のことをしてくる。要はヘロドみたいに王家とかですね。ダビデ、ソロモンはそうですからね。ダビデの子っていうからそうだと思う。で従って大工の子であるナザレのイエスはキリストではない、こういう理解ですね。で2番目、キリストはベツレヘムで生まれるはずである、したがってナザレ出身のイエスはキリストではない。これらの聖書理解、キリスト教理解、教理はキリスト来臨教理は諸降臨のキリストに関して のこの当時の曲がった世代の人たちが理解した理解って違ってたんですね。我々はこれは福音書で明らかに見ることができます。この時代の曲がった意味をしている人々はことごとく、自分の聖書に従っている、神に従っていると思いつつ、その実見事に滅びに入ってしまったということですね。これは前も言ったと思うんですけども、セミナーに来られた人いると思うんですけど、聖書の一つのこういうパターンというのを理解しなければいけません。何でもない、そうじゃないですか。ボクシングでもね、だいたいあいつはこうやって目つぶしに来るとかこうやって打つとかですね、同じ戦法にあって同じで負けちゃってるのやっぱりダメですよね。2度目ぐらい考えないといけないですね。でも聖書のパターンって明らかにこうなんです。神はこの世に前もって予言をしてるんですけども、でもイエス・キリストの諸降臨の時の予言っていうのは明らかに全ての人がどう見てもどう理解しても間違いのないようにキリストを示すという方法じゃない、そう思いませんか。まるで悪く言えばですね、引っ掛け問題みたいなですね、こう言ってたじゃないか、っていう感じなんですね。何言ってるかというと、みんなベツレヘム、ベツレヘムっていうことを言うんですね。だからナタナエルなんかはですね、キリストがナザレ出身のキリストを紹介するこの人こそミシアだって言ったらですね、ナザレから何の良きものが出るだろうかってですね、エバって絶対ダメだと思ったので、キリスト教会の常識、この当時 のイスラエル人の常識なんですね。そうなんです。でも裏があってですね、実はナザレのイエスと言われるけども、実は生まれる時ですね、お母さんがたまたまそのベツレム通った、そこで産み落とした。だから実はその生まれた時とこだけはベツレムでも、ナザレまた帰った。これは何かって、これまるで引っ掛け問題みたいな、ね、誰も分かんないのと、のって言われたって違うだろうって言うんですけど、これは違うと思うんですけど、神の方法なの。もうすでにこれ用いてる。同じパターンが言いたいことがですね、同じパターンがどうしてもう一回来ないと言えることができるか。キリスト諸降臨のことが再臨の時同じ癖玉みたいですね。よくいろんなね、技を使う人いるんですよね。相撲とかで。あれは誰ですか、前の海。まあ、いろんな技のデパートとか。知らないですね。男の人しか。前の海なんつったって何のことやらって。いろいろ技使うとした人は体小さかったんですね。で何を言ってたんでしょうか。そういう ことあります。でも明らかに聖書 の、 あのキリストの諸降臨の時のいろんな予言っていうのは、あのこの曲がった世代の本当に曲がってる人たちは引っ掛けられるような、そんな問題だったんですね。だから神様 の、 あの方法とかパターンっていうのをですね、あのぜひ理解していきたいというふうに思います。で、7番目、その滅びに至った聖書の専門家は、の筆頭は、偽善なる律法学者パリサイ人、すなわち白く塗られた墓のように外側は綺麗でも内側は貪欲と、罪に満ちている人々であるということですね。だから、こういう人たちってこういうパターンっていうのは神の前に許されないんです。なぜなら神は明らかに言われました。人、神は侮られるような方ではない。あの我々はみんなあのうまいこといくと思ってですね、試験でも3日の、3日坊主で大丈夫とか一夜漬けでも大丈夫ってうまくいってきた人とかですね。で、あの立法学者バイサビトはね、どうせあの自分たち聖書の専門家でかなり勉強して、民衆なんかほとんど聖書知らないからですね、実態なんか分かんない。確かに民衆は実態分からない。あの内側が白く塗られて、内側が貪欲に満ちてたり白く塗られて墓のようかどうか分かんないけども、民衆は見えないんですね。でも神は侮られるような方はなかったんですね。で、あの結局そういう人たちってみんな罠に引っかかっちゃったんですね。このナザレのイエスっていうこういう難問ですよね。これは理解できなかった。で引っかかっちゃった。そしてあろうことがですね、あの神の子キリストをですね、とっ捕まえて十字架にかけてですね、大変な罪を犯してですね、自ら滅びに入ってしまった。ほとんど無茶苦茶です。サッカーでいうと何でしょう、オンゴールみたいです。オンゴールも知らない人は知らないでしょ。オンゴールってあのサッカーっていうのは2つあのゴールがあって、相手のゴールにボールを入れて点を取るんですけどね。自分のゴールに点を入れちゃうのはオンゴールって言うんですけどね。あのむちゃくちゃであります。で、そんなようなことですね。で、あのでもそれは知恵のあるはずの立法学者とかパリサイ人がまさに行ったことなんですね。だから神様って明らかにあの御言葉の通りであります。神は侮られるような方ではない。だからあのキリストの諸降臨とか再臨に関して御言葉を学んで分かることは、あの一つは学ばなきゃいけないことって恐れであります。で、我々は真の姿っていうのはですね、神の前にあの明らかになっちゃう。で、何でもかんでもじゃあ誰も引っかかったのかっていうとですね、あの立法者を愛されて聖書を知っている人でも引っかかるんだったら、あのもっと知らない人はどんどん引っかかっちゃってる。神様って無茶苦茶な人かっていうとそうじゃないですね。さっき言ったナタナエルですね、彼も初め間違ってた。ナザレから何の良き者が出るだろうかとかですね、全然バッてですよ、相手にするかって、ね、しょうがないなって言われたけど、でも彼はあのイエス様に言いました。あの彼は真のイスラエル人で、彼に偽りがないって言ったんですよね。で、何であなた知ってるんですか、あなたがあの紹介される前にですね、イチジクの木の下にいるのを私は見たって言ったんですね。で、彼は表現してしまいました。ナタナエルはですね、あなたこそイスラエルの王であるって言ったんですね。で、なぜかっていうと、あの、まあ、その理由はよくわかりません。イチジクの木の下で何があったのかわかんないです。でも、真のイスラエル人であり偽りのない人はこのナザレ出身と言われたベツレヘムと何の関係もない、接続が関係ない人だけど、この人こそ真の王だって理解したんですね。そういうものなんであります。あの神の選び方とかあの方法っていうのはですね、そんなものです。人は間違いがあるかもしれないんですけども、結局その人本質をついちゃってるんですね。だから、ペテロ・ヨハネみたいにですね、あのそんな学問なくても真に従っていきたいっていう人ですね。で、あの呼びかけがあれば船でもあの父親でも網でもみんな捨ててですね、従っていく、そういうあの神の言葉に従っていくつもりのある人ってみんなことごとく理解したんですね。そういうものだであり、なのであり、今もキリストのあるレビっていうのはそういうものであるというふうに理解できます。だから今の時代でもこの時代でもあの揺れ分けがあったようにですね、あの今も揺れ分けがあると思います。で、多少でも 時代を理解したい、させていただきたいと思ってですね、こんなセミナーを行ってますけども、明らかに揺れ焼けがあると思います。そして、この時代の人々が、大抵の人が罠に引っかかっちゃってですね、間違えちゃってですね、のに、少数の例外的にこのイエスを正しく理解した人がいるようにですね、今もそうではないだろうと思います。だから、我々は自慢ではありませんけども、全然、キリスト教会で、メジャーでないことを言うことを何も恐れはありません。聖書的であるというふうに思っています。要は、どうかっていうことであります。みんなの言ってることを言ったから正しいって、そういうもんだといいんですけど、聖書的にはそんなことは全然関係ないんですね。だからぜひ、このパターンを見ていきたいというふうに思います。で、8番目。実は、このような偽善者たちを神が御言葉の罠を持って捉えることは、旧約聖書に予言されている以下の通りである。イザヤ書29章13節。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それで見よ、私はこのために再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。このための知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。知恵を持っていて、民衆の中ではすごいなと言われていても、神の前には偽善的な人って結局はふりにかけられちゃうんです。繰り返していますけども、神は侮られるような方ではないんですね。で、そういうことであります。で、ここには口先だけの偽善者の知恵が滅び、役に立たないことが予言されている。ベツレムから来るキリストという固定観念に捉えられ、ナザレのイエスを十字架で殺したり、偽善なる立法をしたパリサイ人は、まさにこの上の十字であるということですね。だから、どうぞ、このようなパターンは繰り返していますけれども、最初にキリストが来たとき使われました。同じパターンがおそらく来るだろう。予想されるんですね。で全く直球勝負で来るってよっぽど甘い考えだよ。だけど、今のキリスト教会の、基本的なとか、誰でも信じてる。言ってることはもう言葉そのままでですね、何の芸もない、何の資料もない、っていう感じですね。そんな感じであります。でも、明らかにですね、聖書が言ってることっていうのはですね、ここに書いてあるんですね、罠にかかるということですね。で、9番目見ていきます。以下の言葉も同じことを語る。で、私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退ける、その知識を愚かにする。で、自分たちの聖書知識を誇り、他の人々を安息日を破ったとか、律法を破ったと非難し、罪に定めていた偽善なる律法をしたパリサイ人の知恵知識は役に立たず、その日、真に来臨したキリストを認めることができず、理解することができなかった。キリスト来臨の予言を用いて偽善者の花を明かし、彼らを罪に定めるとは、実はかねてから予言されていた神の方法なのであるということですね。で、これ明らかに何度も繰り返して同じことを言うんですけども、少なくとも諸降臨のキリストっていうのはですね、神様は明らかに誰でもわかるように来臨されませんでした。なぜなのか、なぜなのか、やっぱり同じ失敗を繰り返さないために、一回目のことを学ばなきゃいけないんですね。ちゃんと学ばなきゃいけません。明らかに神様はそういう方法を用いたんです。まるでね、隠し玉みたいにですね、引っ掛け問題でですね、キリストを喰らいました。でもこれは神の方法なんです。ここに予言されている通りですよね。占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を得るから。偉いね、信仰はないし、偽善者だってですね、貪欲だって。でも知識は持ってるって、そういう知識を、そういう知識をで、ね、知識を愚かにするって、これ神の方法なんですね。同じパターンが、おそらく、再臨の時に、起きるだろうと、私はよく、理解しています。そう、で、見事にですね、そういうパターンが来ているからというふうに理解しております。で、10番。かつてイエス・キリストの、来臨の時に、かつてイエス・キリストの、 初臨の時に起きたことは、キリストの来臨の時に、再臨の時ですね、再現すると理解できる。すなわち、キリストの再臨の時も、すべての人が不倫にかけられ、この曲がった時から救われない人は、裁きに滅びに至る可能性が強いということですね。かつての世代はそういう世代でありました。で、ペテロがこの世に説教した時代っていうのは明らかに曲がった世代だと思います。それはこじつけだったり、無理に人を進みに定めるんじゃなくて、彼らの世代ってどういう世代かっていうと、今まで昔の先祖たちぐーっと犯してきた預言者を殺し、イザヤを殺しとかですね、いろんな預言者をいろいろ仕打ちしたりしてきたんですけども、この、ペテロの時代っていうのはですね、まさに最後に送られた神の子であるキリストを十字架につけちゃったんですね。そういう意味では冒涜の極みなんですね。これ以上ないっていう感じなんですね。そういう特別な世代なんです。そういう意味で、だけど、これはとんでもない世代ではあるんですけども、同じパターンが明らかに世の終わりのことに関してダブって聖書は語っております。同じパターンが繰り返される可能性なんですね。だから、どうぞ、もし今の、言いたいことの趣旨は、もし今の世代が曲がった世代であるならば、これを言いたかったんですけど、前置きは長いんですけども、曲がった世代であるならば、我々はこの時代から救われなきゃいけないっていう、これが趣旨であります。結論であります。もしそうだろう。強いてそういうふうに無理にこじつける必要は、つもりはありません。でも、お一人一人の、理解を持って、また、主にある目を持って、今の時代を見てください。この時代と比べてどうだろうか。今のキリスト教会って曲がった時代ではないのかどうか。で、私の理解では明らかにもう、かなりおかしいと思います。聖書もかなり改ざんされて、さっきなんか聖書改ざんの証がなんかありましたけども、何度も言うことですけど、NIV、ニューインターナショナルバージョン。日本でもね、バイリンガル聖書とか言って、その、英語の方は NIV 使ってるんですけどね、これは何度も言いますけども、KJV、キング・ジェームズ訳に比べると6万語も削除されてるんですね。すごいなと思うんですけどね、ようやるわと思うんですけどね。NIV 一冊うちにありますけどね、普通ある程度聖書、旧新訳厚いんですけどね、NIV スペースが、薄い。いや確かにこれ6万語削除されたらって触っただけでなんか明らかにそんな感じですもんですね。でそれは一つも例に過ぎません。教理もおかしく、また例とかリバイバルもおかしいです。我々はそこでトロントビデオを販売しておりますけども、そのビデオなんか見るとですね、集会の真ん中で売ってるベニヒンとかですね、ロゾニーハードとかですね、ケネス・クープランドとかです、言ってん獣の印をつけろとかですね、ベニーヒンが裏の方で分かんない、デーモンとか隠れ読んでるんですね、すごいなと思うんですけど、これが今の時代の偽れない状況なんですね。これを見ないっていうのはちょっと盲目的ではないかなというふうに思います。今まさにそういう世代なんですね。だから今がそのような時代であり、そのような世代であったらば、進めは一つあります。ペトロの言ったことを、まさに一つあります。この時代が曲がっているなら、この時代の教理に合わせて、この時代のキリスト教信仰に全く合わせて、そのまま暴走していくなら、タイタニックと同じように滅びに至ってしまうということですね。我々は、この時代、この世代から救われなきゃいけないんですね。で、ペトロのそういうペテコステの日の進めに、応じた人たちって救われたと思います。で、そういう人たちのことを聞いたことあるんですね。ローマがによってエルサレムが攻撃された時ですね、キリストのこの山へ逃げようという言葉ですね、いや、実際に山に逃げたらしたら助かったっていう、そういうクリスチャンたちいたということですけども、救われてくるわけであります。だから、御言葉で言っていることは正しいと思います。だから、ポイントは何度も繰り返しているようですけども、今が曲がった世代だったらば、我々はここから救われていかなきゃいけない。救われていくっていうか、具体的に言うと、この時代の常識だとかですね、違った脅威とかおかしな脅威にですね、くっついていってはいけないっていうことであります。で、それが、明らかにさっきのペテロのですね、言ってることは結論であります。 で、それをあの絶対その通りにしなきゃまず言いません。サジェスチョン、そうではないでしょうか、サジェスチョンで、あの判断はお一人一人がすべきだと。でも明らかにそういうパターンでここは語ってると思うし、あのそんなもんであります。来臨の予言って明らかに神様があの偽善者だとかですね、あのそういった人たちを引っ掛ける目的なんです。だから、キリストの再臨も同じパターンが来るかなというふうに理解しております。そしてえっ、ー、と11番、またかつてキリストの諸降臨の予言が罠となり多くの偽善者を倒す元となったように、キリスト来臨の予言も再臨の予言も同じように用いられる可能性が高い。再臨のことですね。かつてのし、キリスト初臨の時に神の民が持っていたキリスト来臨に関する常識とか一般的な理解が、なぜならイエスを受け入れる妨げとなったように、終末の時代においてもキリスト再臨に関する常識、広く受け入れられている距離が罠となり、妨げとなる可能性が高い。これは誰が言っているかというと、私が言っているんですけども。で、12番目に、すなわち今の神のために広く受け入れられている下記の再臨距離は皆罠となる可能性が高い。これも私の見解です。で、1番目、ヨーロッパが獣の国となる、ローマが獣の国となる。のこと言ってるんですね。よく言う、リフトビハインドこんなこと言ってるんですか。あちこちに書いてある。でチェーンバイブル書いてある、わざわざチェーンバイブル読んだらわざわざ中年わざわざそんなこと書いてあるんですね。ようやるわと思うんですけども、あのずっとこういうことをあの意識化であってもですね、洗脳じゃあるまいしですねって言っているいる勢力がある。でも本当にそうかどうかまた別です。皆さんの命とか距離、皆さんが永遠の命を得る得ないって、これご自分の、自己責任、自分で判断しなければいけません。みんなの言う通りしてですね、滅んだからって言って誰の責任でもないんですね。で、自分で判断すべきであると思います。で、私の理解では、1番目、実際はアメリカが獣の国であり、アメリカによる世界覇権、またキリスト教中心教理破壊は着々と進んでいる。ヨーロッパが獣の国だったら、まだ当分間があると思います。全然その、ヨーロッパは全然力はありませんしですね、反キリストは全然出てないですね、怖くもなんとかないですね。でもこれはガセネタであってですね、的外れ、的外れって罪って的外れなんですけども、的外れな人を惑わすためにかけられている罠ではないかなというふうに思います。安心しきってですね、ウサギとカメじゃないんですけど、すっかり寝込んじゃってそのうちにいざってやられてしまう。でも前の聖書の暗号のセミナーに出て分かるように、聖書の暗号は明らかにアメリカがまさにその獣国だっていうふうに言っております。で、我々もそう理解しています。だから我々の理解と聖書の暗号同じであります。でそうするとちょっとね、信憑性が出てきます。でそのように理解しています。だから違うっていう意見もあるかもしれませんけども、でもそんな感じですね。だからこれもしアメリカがそうだとするとですね、全然終末近い。しかも聖書のね、前のセミナーで出てきた分かるように、人が分かるように大年半期が来ることになったんですよ、聖書の暗号ではですね。これは注目したいというふうに思います。で、来年が楽しみではありませんけども、そんなこと言われる人いますけど、いや楽しみではないんですけども、注目はしたいなというふうに思います。で、外れかどうか分かりません。でも我々は外れても恥をでも何でも、そういうのは覚悟の上で言っていこうかなと思うんですね。で、前もって言っておけばある程度ね、ああそうかってことですね。で、見ていきたい。で、そうに関しては明らかにそういう、少なくとも我々は大いにそうなる可能性あるかと思いますので、もしそうだとこれはまさに最初の諸降臨の時と同じように、多くのクリスチャンが罠にかけられる、そういうパターンに入っているということですね。同じ技が使われているんですね。でもやっぱりかけられちゃう人は多いだろうと思います、ね。でも皆さんがそういうふうに召されているかどうかわかりません。でも警告は裏で言っておきます。そういう聖書パターンがある。明らかにそうであります。で、正しく従ってない、誰が正しいか正しくないと私なんか全くわかりません。でも神は客観的に判断される。 神がそう判断したら正しいです。ペテロやヨハネは、正しくキリストを理解します。で彼らは正しかったと思います。ペテロのね手紙とかヨハネの福音書を見て、ああすごい聖書理解、すごいキリスト理解、深い信仰があるなと思います。すごい到達したようでですね、深いもんだなと。やっぱりこの人たちは選ばれてると思うんですね。やっぱり彼らがキリストを知った信じたと間違いないですね。神の選びは全然間違いないです。で文句言う筋合いないです。で本当にそうか、その人たちが正しいかどうか、やっぱ神が判断することだと文句言いようがないんですね。立法者パリサイ人が怒るかもしれませんけども、やっぱり白く塗られた墓でやっぱりしょうがないんじゃないかと思うんですね。でそういう意味合いで、文句を言う筋合いではありません。罠にかけられたからといってもやっぱり申し訳ないですけど、それはその人自己責任なんだってですね。ただ聖書は明らかにこういうパターンが繰り返すってことを明らかに暗示しております。それ読むか読めないかはお一人一人の理解違うかもしれませんけども。で2番目、12番の2、観難時代の前に教会を挙げられ観難に遭わないという2段階経験説、観難前観難中経験説。この説は全く聖書に根拠はない、逆にキリストの言われたしかし最後まで耐え知るものは救われますとの言葉と矛盾する非聖書的な教義。いきなりこんなこと言われたら怒る人もいるかもしれませんけども、二段階経験説とかこういう説は最近までなかったんですね。1830年頃ジェーヌ・ダービーとかですね、ああいう人たちがブラザレン系の人たち言い出した。そんなでなかったっていうのは誰もそんなことを思わなかったんですね。ルターの時でもですね、聖書そんなの読めない、聖書はそんなふうに読めないんですけども、クリスチャンになった時からそういう距離を生かされるとなんかそう思っちゃうんですね。洗脳っていうんです、そういうのですね、刷り込みとかですね。なんでカトリックの人たちは偶像を拝むなって、なんでマリアの像を拝んでんだろうか、あいつら頭おかしいんじゃないかってカトリックの人いないと思うんだよ思うかもしれませんけど、彼ら洗脳されてるから、それ正しいと思ってる。カトリック入った時からそういうされてるから同じなんです。プロテスタントだから洗脳入ってないと思った大間違いだ。信じたその時からキリストの再臨の時には観難でも挙げられるって毎日生かされてるからですね。でそれとともに正しい距離も一緒に入ってますからね。キリストは3日後に復活したらこれ正しいんですよ。でお父さんはヨセフって言うんだってね、お母さんはマリア、これ正しいんですよ。でその間に嘘が入ってるから、なんかみんな全部信じてるうちにその嘘も一緒に受け入れちゃってですね、そうなんですけども、でも毎回そう言ってるんですけども、刷り込まれちゃうとそれって抜け出せないんですね。でもただ観難の前に挙げられたら何の問題もないんですけども、それはありえないです。そんなこと昔から誰も信じてないんですね。でそういう意図的にブラザラン系のジェーヌ・ダービーとかああいうインチキを言う人たちがガーッとそういうおかしな脅威を意図的に言ってるんです。スコフィールド仲介聖書だとかですね、レフトビハインド、レフトビハインドまさにそうです、インチキですよね。取り残されたとかですね、人を恐怖に陥れてですね、そしてそういう観難前経験でわけのインチキをですね吸い込んでですね、でそういう感じであります。でそういうインチキがわざわざ出てくるっていうのは、それだけここ大事なんですね。ここポイントをずらされると我々の永遠の命危ないんです。なんでサタンがエデンの園でですね、アダムイブにですね、この神が言ったっていう木の実なんとかっていうとですね、彼らがそれを騙されて食べちゃったら彼らは命を失う。サタンは人の命を奪うのが目的みたいなもんですからね。でまんまと食べちゃったんです。で命を失っちゃったんですね。彼らは永遠に生きることはできませんでした。そうなんですね。で大事だからこういうインチキが来るんですね。レフトビハインド何百万か何千万かがですね、でそれを うかうかと乗るっていうのはほとんど芸がないんですよ。ほとんど何も考えてないっていう感じですね。だからどうぞ、これを見ていきたいというふうに思います。で3番目、終末の時代においてもう神のため、クリスチャンが裁きに遭うことはないという教義ですね。これも聖書を無視した誤った教義である。で要はクリスチャンは裁きに遭わないってことですね。で甘い言葉がずっとこの今は本当に曲がった時代だと思うんですけども言うんです。で聖書の中に、ね、書いてありませんか、人々があなた方を褒めるときですね、あなた方は災いである、二世預言者もそのように言われてきたからですね。こんなこと言ったら誰も文句言わないですよ。メッセージしてですね、 クリスチャンは名前と付けがもう泥棒したって何したってもう全然大丈夫、全然帝国あの余裕で入りますって、でも誰もメッセンジャー文句言わないですね。こういうでもレムラントみたいに言ってるとですね、かなり非難が強いかもしれないですけどね。それはしかし偽預言者の論理なんですね。聖書的に言うと羊の皮を着た狼なんですね。それをいくら何でもですね、信じてしまう、あまりにも芸がないんですね、ほとんどですね。神田前経験説もこれも全く偽預言者の論理なんですけども、信じ込んじゃってるからほとんど抜け出せないっていう感じなんですね。でもそれは基本は失礼ですけど言わせてもらえばもう前提して考えちゃう、自分は神田に合わないっていうことを前提という感じですね。でもどうぞ、大事なことは、聖書的にどうかっていうことをですね、ぜひ見ていきたいというふうに思います。そして、実際には聖書は終末には2種類の神の民、最初にキリストで受け入れる神の民と、逆に裁かれてしまう神の民がいることを繰り返し語っている。で、マタイ13章の2種類の麦、毒麦と良い麦が書いてあります。そして良い麦は蔵に入れられるんで、これはあるべきクリスチャンの姿です。でも毒麦だと火で焼かれるって書いてあるんですね。どうぞここを覚えておいてください。やっぱり麦は御言葉に関連するクリスチャンに対しての例えだと。でも2種類のことを書いてあるんですね。で、我々は嫌なことは見たくないんですけども、書いてあることはそのまま理解しなければいけません。明らかにマタイ13章では良い麦は蔵に入るけども、毒味が火で焼かれるって書いてあるんですね。これそう書いてあるものはそう理解しなきゃいけないんです。なぜならそう書いてある聖書の言葉って変えようがないからですね。で、また13章に他にも書いてあるんですね。2種類の魚が書いてあるんですね。良い魚はやっぱり蔵にいるんですよね。でも悪い魚は網で捕らえて、そしてやっぱり火で焼かれるって書いてある。全く同じこと書いてある。魚もクリスチャンの例えです。なぜならイエス様はペトロに言いました。あなたは人間を取る漁師です。だからね、こう魚が取られ、漁師で網で取られる、これ魚ってクリスチャンの例えなんですね。これは水の中に住む生き物、精霊の水の中に住む生き物としてクリスチャンの例えだと思うんです。でもやっぱり2種類がいるっていうのが、2種類の人々がいるっていうのが聖書の基本的な考えです。それは良いことだけ見てくるっていう、これ偽預言者の距離なんですね。で、他もそうですよね。賢い花嫁と愚かな花嫁がいるって書いてあるんですね。で、愚かな花嫁っていうのは未来が危ない感じですよね。私は知らないって言われたんです。サイディングケースに知らないって言われたところ全然危ないと思うんですけども、こんな感じなんですね。で、13番、終末の神のための誤解間違いは、自分はたちは何か特別なもの、神の特別な恵みにあっているので、決して裁きの災いにも合わないと誤解していることって言うんですね。で、これは今のキリスト教会の中で繰り返し繰り返し繰り返し言われていることなんですね。多くのメッセージそうなんですね。裁きが合わない、大丈夫、祝福がある。確かにそういうことは聖書で書いてある。でも一面の御言っていうのはこれが異端なんです。プラスもマイナスもあるのに、プラスのみ言うっていうのもこれ異端なんですね。片方だけ言うというのはですね、聖書的な定義によるとですね。でもイザヤ書に書いてあります。イザヤ書47章、あなたは自分の悪に揺れてあるみ、私を見る者はいないないという、あなたは知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることができない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくるということですね。しかし明らかに終末に関する神の言葉は、不義である神のために災いが来ることを語る。正しく目覚め、行いを正すことが大事である。冒頭のペンテコステのテキストの中で、この曲がった時代から救われようとのペテロの言葉を受け入れた人々のことが書いてあるが、今の時代においても同じく正しく警告の言葉を受ける人とそうでない人は分かれるということですね。だからぜひ、この、テキストからの結論はちょっとしつこく言ったようで恐縮ですけども、曲がったペテロは言ったように、ペテロの時代は明らかに曲がっているんです。だからそこの時代に沿って、時代の常識に沿って、また時代の距離に沿っていくなら、明らかに裁きに会うことが暗示され、現実に裁きに合っている、歴史が明らかにそれを語っているんです。 で、これはなぜペテロの時代のことを使徒行伝に書いてあるかというと、我々が人の振り見て我が振り直すためなんです。未来のことってまだ起きてないから、だけど過去のことは起きてるから、同じパターンで来るから、我々はそれを前もって理解して災いを避けなければいけないんです。今の時代は明らかに曲がった時代だと思いますので、この時代の常識、この曲がった時代から我々は救われなきゃいけないんです。全く同じことを言ってた、同じようなパターンに入ってしまうんですね。どうぞ、これが、長い時間かけましたけど、一番目の結論であります。それを分かっていただければ、とりあえず一番はいいかなということであります。で、二番目、まだ二番なんですね。キリストの再臨に関して、キリストの再臨は全ての人にとり、祝福とあるとは限らない。逆に裁かれてしまう神のためにいる。いつもなんか、厳しいことばっかり言ってる恐縮なんですけど、聖書がそうなんだからしょうがないかなと思ってるんですけど、ね、聖書を超えちゃってなんかもっと恐ろしいこと言うとちょっとまずいと思うんですけども、私の目には講師が読めないんですね。悪いことばっかり読んでるような気がしないでもありませんけども、すいません、そういう飯だからしょうがないですね。そういう感じですね。そして、2、以下の箇所は明確にこのことを語る。ヨハネの黙示録1章7節。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の種族は皆彼の家に流れて、しかりアメン。これは、質問としては、これは、この見てる人たちは、キリストの再臨にあって楽しかったか楽しくなかったか。明らかにこれ楽しくないですよね。なんか、泥棒してる時のお巡りさん見つかったようなもんですよね。全然楽しくないですね。彼の家に嘆く。やっぱり泥棒はお前さん見て目の前でこれ嘆きますよね。同じ見合いなんです。だから再臨はキリスト教会の方でよく言われます。キリストの再臨はクリスチャンにとって祝福の時で大いなる恵みである。これ嘘ではありません。それ嘘と言ってるんじゃないんですね。でもそれのみ言ってしまうなら非聖書的なんです。なぜなら明らかに2種類のことを言ってるんですね。一つはもちろん祝福になると思うんですけども、でもう一つは裁かれる人たちがいるんで、ここのね、今の黙示録1章7節のこの人たちっていうのはですね、ことに彼を突き刺したもの、突き刺したものが追い見たらやっぱりこれはですね、昨日殴ったやつに今日出会ったらまた殴られちゃうだろうって、ね、これ逃げますよね。同じようなことやります。ろくなことにならないっていうことですね。そういうことを語ってるんです。だからそういう人たちにとってこれ裁きの時になる。そして地上の所属ってみんな何が悪いのか分かんないんですけども、彼のように嘆くんだからですね、ろくなことにならないんですね。こういう面を明らかに聖書は語ってるんです。だからこのことも語らなければいけません。もちろん祝福はあるでしょうし、キリスト再臨の時花嫁として会うっていうポイントはあるんですけども、このことも語らなければいけません。そうじゃないと非聖書的な教えになっちゃうんですね。で、失礼ですけども、多くのキリスト教会で聞いてる話ってほとんど非聖書的ですね。一面しか言わないんですね。本当にそうならいいんですよ。だけど違ってたら全くね、看板に偽りありでですね。で、しかも、その時誰も違ってたって言っても誰に文句言いようがないですね。だから今のうちから聖書的な、再臨に関しての理解を今しなければいけないというふうに思います。で、3番目、以下の箇所も、キリストの再臨が祝福というより神の子を冒涜する人々への裁きと人なることを暗示する。マタイ26章から。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちが新たに不利な証言をしていますが、これはどうなんですか？しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生きる神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうちに人の子が力ある方を右の座につき、天の国に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今、神を汚す言葉を聞いたのです。上記箇所でキリストの来臨が主イエスを非難し、十字架につける人々へ語られていることがわかる。キリストの来臨の日が、この大祭司のように偽善の家に神の子を非難し、死に定める人々への裁きの日となることが暗示されるということです。言わんとしていることは、このキリストの来臨のことがですね、 素晴らしい弟子たちとの出会いとかですね、愛の交わりとか、それとともに、人の子が来るということを書いてあれば、これは素晴らしい愛の交わりと、そのことが来年の日にさらに実現するんだなというふうに理解できます。でもここでは全く逆なんですね。悪い言い方すれば明らかに敵であります。なぜなら今これから裁判にかけて大祭司はキリストをイエスキリストを有罪にして十字架につけると言っているんですね。そしてそういう人たちとキリストの再臨関係あるんです。なぜならその文中の中で明らかに言っているわけですね。今からのうちあなた方に言っておきます。だからこれは文句を言ってる、こういう大祭司たちに言ってるの。あなた方に言っておくって言ってるんですね。今からのうち人の子が力ある方の右の座につき、天の国に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。あなた方って繰り返してるって言うの。大祭司のこういう立場の人は見るようになるってことですね。これは、決して祝福ではないですよね。話題が来るぞっていう感じですね。だから、そういう面なんです。そういう面があるんです。キリストの第二がですね。で、この大祭司、本当にこの大祭司が、よく、これ理解できないポイントでもありますね。なぜなら2000年前の大祭司がどうやってキリストの第二を見るんだろうってよくわかるんです。だけども、言わんとしていることは、この大祭司の立場である人たちですね。終末の時代、こういう立場。だから、要するにキリストを非難している。そういう人たちは見るようになる。だけども、明らかにこれは祝福ではないんです。キリストの来臨というのはですね。それが、真っ当で、普通で、常識的な解釈なんですね。だから、すべてのクリスチャンにとって、キリストの来臨は祝福っていう間違いなんです。これは神の、大祭司は、神の民であり、聖書を知っており、特別な選ばれた民である、イスラエルの中心的な人々です。これは同じパターンが、新約のイスラエルであるクリスチャンとかですね、そこの中心的な、大祭司的な人々に同じことが繰り返されると理解できると思いますね。旧約のイスラエルと新約のイスラエル、同じことが繰り返されると思いますね。だから、悪いことのみ言いたいっていうのが趣旨ではない。悪いことばっかり見つけて、このセミナーで言いたいっていうのが趣旨ではない。でも、言わないこと、は言いたい。で、我々がわざわざセミナーを開くことは、言わない。キリスト教で言われない。だから誰に頼まれたわけじゃないんですよ。勝手にやってるという感じであります。で、ここは大事かなって、なぜなら一面のみ言うっていうのはですね、違うかなというふうに思います。そして4番以下の箇所では、目を覚まさず罪に陥っているサルデスにとってキリストの来臨の時が決してわからないことが描かれている。黙示録3章。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。で、これ、下の説明で、サルデスはプロテスタントの異邦であるとよく言われる。もしそうなら、神田前経験説などの誤り教義を申し出するプロテスタントが、そのキリストの来臨を正しく理解できず、裁かれることを暗示していると理解できる。何を言っているかというと、繰り返しますけど、黙示録の中でははっきり言っているんですね。あなたには来臨に関してですね、サルデスがプロテスタントで、これ大変なことですよ。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないって言っているんですね。キリストの来臨がわからなかった用意のしようがない。なぜわからないのかというと、私の想像では明らかに違った教義を信じちゃってるから、ああ違うもの、あれこんなはずじゃなかったらイエス様それ違うでしょうって、それを言ってもしょうがないんです。聖書通りにキリストが来るんですけども、サルです、プロテスタントの教義が違うから間違えちゃう。でこれは前に言ったナザレのイエスの時と同じであります。ナザレのイエス違うだろう、聖書的に違うだろう、そんなはずないだろう。でもこれ本物だったんですね。彼らの聖書理解が違うんだって、神に不正があったわけであります。そんなはずないだろう、あるはずはないだろう、それは違う、お前違いに決まってるだろう。でも本当だったんですね。なぜならイエスはまさに聖書が予言しているキリストなんですね。そういう、だからそういう意味ではこれ泥棒のように来てるんですね。イエス様は盗人のように来てるんです。書輪の時もですね。 ナザレイエスってまさに盗人のように来て、同じパターンが繰り返されると思うんですね。でそんなはずないだろうって来臨したキリストに文句言ってもしょうがないんですね。結局はそういうもんなんです。神様ってそういう方なんですね。そう困るって言われてもそんな方なんですね。だから恐れを持って我々は読んでいきたい。そして間違える可能性は大いにある。分かってるって言っても間違える可能性は大いにある。謙虚に求めてる人は見る。ペトロでもヨハネでもですね、ちゃんと見てる。でも全然傲慢になっちゃってですね、大祭司とか一般人みたいにいろいろ民衆をこう軽蔑したりですね、あいつは安息日破ってるからと捕まえて死刑にしてやるとか、ね、そういう人たちは例外だけ罠に引っかかっちゃってる感じなんですね。だからそのように私は偉そうに語っておりますけども、でもやっぱり恐れを持って見ていきたい。でその中で神様は正しく示してくれるんじゃないか。で他の聖書の箇所はそうではありません。マタイの福音書とかですね、キリストは誰の質問でね、キリストの父親は誰かってこれ間違いようがないです。ヨセフってはっきり書いてあるんですね。母親は誰かってこれだって全然間違いないんですよ。マリアって書いてあるんですから。でも終末のこととか来臨のことでこれ大いに間違える可能性あるんです。黙示録って全く謎の中の謎の 謎っていう感じですね。難解であります。なんでそうなのかというと神様はそう書いておられる。これは引っ掛け問題であり、偽善者を引っ掛けるために書かれたものなんですね。分かるように書いてるものじゃない。根本的に違う。違う。福音書とか聖書ってそういうものじゃないか。いや違う。黙示録とか終末の書って分からない。そういうものなんです。終末の日に曲がった神のためを罠をかけるために書かれたもの。そういうものなんです。かかる、ある意味では偽善者が引っかかるようになっているんですね。だから恐れを持って我々は見ていきたい。で神様が憐れんでくださるなら正しいことを示してくださる。そういう立場に立ちたいかなというふうに思っています。